委員会条例第19条第1項の規定により、委員長において傍聴を許可しましたので、ご了承願います。委員および出席説明員の皆さんにお願いがあります。マイクにランプがついていることを確認し、発言してください。また、この会議は配信をしていますので、非公開の内容や個人を特定するような発言は控えるようお願いいたします。本日の出席委員数6名、これより文教民政委員会を開会いたします。本委員会委員の議席は、ただいまご着席の通りの議席といたします。本委員会議案等の審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布の通り出席報告がありましたので、ご了承願います。これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配布の日程表により、本会議におきまして、本委員会に付託されました議案等の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第一、議案第75号、立山市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。本沢委員。
おはようございます。それでは、温水プールの件について質問させていただきます。温水プール廃止後の方向性については、6月議会、9月議会から、それぞれ質問があり、その中で、立山市としては、課題や条件を整理した上で、新たなプール設置の可能性について、今年度末を目途とし、検討していきますということでした。この25メートル温水プールについては、以前の説明では、ボイラーの耐用年数を大きく超えている、また点検する技師や部品の確保が難しい。さらには建物に関しても経年劣化による老朽化が進んでいると伺いました。令和5年度末まで使用するにあたり、その安全性というのは確保されているのでしょうか、お伺いします。
はい、スポーツ課長。
スポーツ課長。
はい、温水プールの安全性についてなんですけれども、技術者、市の技師とかですね、そこらに確認してます。で、建屋につきましては、すぐに使用を禁止するほどの危険性はないが、まあ、中長期的な使用の安全性を担保できる状態ではないと。なので、まあ、指定管理者が終了するのを機に、使用を控えた方がいいですよという意見をいただいております。また、合わせまして、指定管理者の方にもですね、万が一、まあ、大規模な地震等あった場合には、まあ、ソフト面の対応として、速やかに、使用者の方、利用者の方を避難誘導をお願いしますということで、お伝えをしております。以上です。
すみません、補足で、
はい、あとボイラーの件なんですが、ボイラーの件についてもですね、11月に法定検査ありまして、今年もなんとか通ることができました。まあ、ただこちらもですね、やはり、検査技師からの方からもですね、やはりもうこれ以上、令和5年の末で終了するのがいいでしょうという意見をいただいております。以上です。
はい、本沢委員。
そうですね、今のご報告いただいて、まあ、両者の安全確保っていうのはしっかりとお願いしたいと思います。で、廃止後ですね、令和5年の末廃止後になったときに、その方向性が決まるまでの間、その建物っていうのは、どういうふうに、まあ、維持管理っていうんですか、していく予定なんでしょうか、お伺いしたいんですが。
スポーツ課長。
まだ現在のところ、そこまでは決まっておりませんが、まあ、できるだけ早くですね、まあ、建物付き売却ですとか、まあ、解体して、さら地にしての売却の方向で、検討していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、以上。
本沢委員。
はい、そうですね、まあ、廃止になったからといっても、すぐに無人になるわけではなく、しばらくはですね、残務処理とかで人の出入りはあると思うんですが、やっぱり もし仮に方向性が決まるまで誰も出入りがないという、まあ、廃墟みたいな形になってしまうと、周辺の住民の方とか、まあ、警戒や安全面の悪影響も出てくると思うんですね。で例えば、まあ、不法侵入やら 不法行為が発生したり、治安も悪くなる可能性もあると思います。で何よりやっぱり周辺にお住まいの方々の不安にもなると思うんですが、こういう面はどういうふうにお考えでしょうか。
はい、スポーツ課長。
はい、議員おっしゃる通りですね、そこら辺の対策につきましても、今後、検討していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、委員長。
はい、本山委員。
はい、ありがとうございます。ですね、まあ、これは要望になるんですが、まあ、できれば建物の状態とか周辺の様子っていうのはちょっと見回っていただけるとですね、住民の方々も安心されると思いますので、その辺ちょっと気にかけていただきたいと思います。終わります。
他にご質疑ありませんか。鈴木学区委員。
はい、それでは質問させていただきます。今回ですね、75号の中で第4条の、2、ここが削除になっているわけなんですけれども、ページで、図というか今回の資料のですね、説明資料の、17ページの方にですね、第4条で、2というところの文言が改正後はここがなくなっています。で内容としましては、教育委員会が特に必要があると認めるときは開所時間以外の時間または休所日にまあ、プールの使用ができるというようなそういう内容なんですけれども、ここが今回削除というふうになっております。この辺の経緯というか理由はどんなことでこういうふうな取り扱いになったのかをちょっと教えていただきたいと思います。
スポーツ課長。
はい、こちらの条項なんですけども、平成31年の4月からですね、この市営プールの指定管理の導入にあたりまして、で、まあ、指定管理者がですね、まあ、自主事業をですね、柔軟に行えるようにするためにですね、追加した項目となっております。で今回指定管理が終了しますことからこの条項を削除するものです。以上です。
はい、鈴木学委員。
はい、そうですが、そうしますとですね、実際のところ実態としてこの今まで過去のこういった休日ですと休所日ですとか時間外の利用っていうのはどのくらい数というかどのくらいの頻度があったんでしょうか。
スポーツ課長。
まあ、令和4年度の実績としてですけれども、まあ、温水プールの場合ですとこの時間外使用の、自主事業としまして、まあ、開所しているのが木曜日から日曜日なんですけれども、その時間外で、4教室ほど、行われております。でまた、50メートルプールにつきましては、9時前の利用と5時以降の利用ということで、夏休み期間中になるんですけども、市外からのスイミングスクール等の団体がですね、利用をしています。はい、以上です。
はい、以上。
鈴木学委員。
すみません、今のお答えですと、まあ、利用がまあまああって今まであったんだなというふうにちょっと受け止めるんですが、そちらの方々の方にはこの辺のもう使えなくなります、そういった時間帯難しいですということは納得いただいているんでしょうか。
スポーツ課長。
時間外利用についてはですね、条例の第3条第2項とですね、規則の方のですね第2条第2項というところで、まあ開所時間開所期間および休所日以外ですとか開所時間以外でも、まあ教育委員会が必要と認めた場合には使用できるものとなっておりますので、こちらの方で対応をしていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、委員
長。鈴木学院。
はい、あ、じゃあ、まあ、ある程度柔軟性は残るというか、柔軟性を持って対応できるというようなことで、どうしてもの時には対応しますということでよろしいんですかね。あ、はい、承知いたしました。ありがとうございます。
他にご質疑ありませんか。
委員長。
石井委員お願いします。
はい、それでは質問させていただきます。アンケート結果ですとかいろんな話については、一般質問の時に石井敏弘議員の内容でね、ある程度理解はしておるんですが、温水プールを年間利用したイベントっていうのは調べてみると年3回ぐらい、出てきたんですよね。特に何ですか、一流選手と学ぼう水泳教室ですとか、フリーダイビングインドアカップだと、まあ、こういう大会は次年度以降どのような形に変わっていくんですかね。もし使用ができないようになった場合ですね。
スポーツ課長。
一流選手に学ぼう水泳教室に関しましては、過去に50メートルプールでもやったことがありますので、そちらでの教室の開催を検討したいと思っております。あとその他にフリーダイビングインドアカップあるんですけども、こちらに関してはですね、さすがに館山市内で行うということは難しいですので、そこら辺は他のところでやっていただくという形になろうかと思います。あと、春にですね、3月にいつもスイミングスプリングフェスティバル、水泳協会さんが主催でやっている水泳教室があるんですけども、そちらの方についてもですね、まあ、今後どうしていくかっていうのは、まあ、水泳協会さんの方と、協議していきたいというふうに思っております。以上です。
維新、はい、
プールに限ったことじゃないですけども、館山市はトライアスロンの大会ですとか、あるいはいろんな補助会館でやる競技もあってですね、まあ、雨天の練習場ですとか、トライアスロンの練習場、合宿施設だとかということでね、多くの方がおいでいただいておりました。まあ、そんな中で雨天の温水プールがなくなるということになると、ちょっとどうなかなという気もしないでもありませんし、アンケートの後にですね、新しいプールの設置を求める4194室の署名とですね、要望書とともに、署名が提出されたことを、まあ、新聞の記事で見ましたけれども、このことを受けて、市としてはどのようにお考えでしょうか。
スポーツ課長。
その要望書を受けてですね、まあ、非常にですね、温水プールの必要性の要望というか意見が強いなというふうに重く受け止めております。はい、以上です。
はい、石井
委員。はい、まあ、アンケートの時もですね、市民アンケートでは利用しない人も好意的に建設に向けて答えてくれたので、やはり身近にプールがあった方が良いと示していただけると思いますということを、お話を受けたまっております。で、館山市もスポーツ宣言都市ということで、プール歩きながらですね、泳ぐだけじゃなくて健康維持のために利用されている方も結構多いと思いますので、今後のことですけども、今年度末までに館山市としての方針を示されているということですけども、できればスポーツ宣言都市という、スポーツ健康都市宣言をされている館山市ですので、市民の健康増進のために新設に向けて検討を、いろんな検討を、していただきたいと思います。あと今本座議員が冒頭に話しましたように、なくしちゃったからすぐ解体で売却ということを端的に考えずにですね、新設を同じ場所でやるか可能性も秘めてますので、そこら辺も含めてですね、検討いただきたいと思います。いい検討をお祈りしてまいりますので、よろしくお願いします。以上で終わります。
他にご質疑ありませんか。 鈴木純子委員。
すいません、何点かお尋ねします。この先ほど、先般、本会議でもちょっと議論になってたので、まあ、その辺は了解をしておる面が多々ありますので、そこでちょっと分からなかったもの、さらに深めたいものについて質問をさせていただきます。ですね、この今石井議員からお話があったように、プールの利用についてはやっぱり存続してほしいという声が私の中では予想を超えてあったなというふうに私自身も認識しています。で、その中でですね、この館山市のスポーツへの取り組み、そしてまた行政としてね、そしてまたこの高齢者が多いということから、そのリハビリということからも、やっぱりそのプールっていうのは、形を変えてもやっぱり存続していく必要があるんだろうなと、新しいものを求めていくっていう意見があるんだろうなっていうのは、この間、考えさせられる意見が多々寄せられたなというふうに認識しています。で、その中で、この施設も私も長いことお付き合いしてますけども、かなり古くて、私も夏休みにスイミングスクールが合宿をされていた時代も携わったことがあるので、そこがなくなっていくっていうのは非常に寂しいものがあるなっていうふうに思いますが、ただ老朽化という言葉一つで片付けるにはそこでなくしてしまうっていうのにはちょっと寂しいなというところでありますが、私はですね、先ほど申しましたようにスポーツあるいはリハビリということの観点からやはりこれは老朽化によるもので、例えばこれをなくしても新しいプールをきちんとした形で今とはまた違った形でね、作っていくってことが必要なんだろうなと、そういうことから先般の本会議 その石井議員とのやり取りの中で本当思ったんですけども、いろんな国あるいはいろんな健康面でのさまざまな団体などからの支援も受けていく中で、どれぐらいの予算があったら新しいプールが作っていけるんだろうなっていうのが、この間の石井議員とのやり取りの中では、約5億というふうな数字が示されたのかなというふうに思っているんですが、さらにもっと違った多分あそこの中に議論の中にはリハビリなんていうところは多分入ってなかったんではないかなというふうに思いますので、そういったあらゆる面で活用できるものがあれば活用していただいて新しいプールを作っていただくというのも館山らしい取り組みなのかなというふうなことを思いますが、市長もそのスポーツ面では形は違っても、いろんなスポーツに関わってきたということはありますから、どうでしょうか。私が今述べたようなスポーツだけではなく高齢者向きのリハビリの事業もそこでできやしないかということも含めて、どうお考えになりますか。
スポーツ課長。
よろしいですか。はい、やはりですね、もう仮に新しいプールを建てるということであれば、やっぱりユニバーサルデザインのプール、ということを考えると、やはり、リハビリだとか、ロコモ予防、メタボ予防、そういった、使い方も、必須だというふうに考えております。以上です。
秘書。
今課長もお答えしましたけども、実際指定管理しているとき、やってますけども、そういった面のね、メニューなんかをやっているとお伺いしておりますので、やはりスポーツだけ そういう考え方ではなくて、あらゆる年齢層にも使っていただくということを考えると、やはりあのいろんな、ね、体の健康維持であったり、あの健康増進、あるいはロコモ予防とか、あの介護関係の、ね、にも使えるような想定を持っていけば、まあ、あの普段泳ぐだけの利用しか考えていない方だけじゃなくて、それ以外の方々にとっても、あの、まあ、プールがあった方がいいという理解にも、ね、つながってくると思いますので、あの人口議員おっしゃるように、あのやはりあの、まあ、スポーツだけじゃなくてあらゆる面で生活の中の一部として使えるような方向で考えていきたいと思います。
はい、鈴木人口委員。
ごめんなさい、お尋ねをしたいんですが、例えばですね、まあ、解体について、建物の解体について、あまり議論がされてなかったように思うんですが、の解体はするとしたら、どれぐらいの予算が必要なのか、期間が必要なのかっていうところまで、詰めているんですか。
スポーツ課長。
解体費用についてですけれども、そちらはちょっと市の建築技師に試算してもらったところ、温水プールに関しては約まあ1億7000万ぐらいになるだろうというふうに伺っております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
あの解体の日時は時間はどれぐらいかかります？
スポーツ課長。
申し上げません。期間まではちょっと確認できておりません。以上です。
鈴木純子委員。
ごめんなさい。もしですね、まあ、解体して、先ほどの、やり取りの中では、更地にしてあの売りにというふうな話がありましたけれども、まあ、同じところに同じ場所に、同等の規模のものを作るんであればということを思うと、やっぱりそのどのぐらいの時間が解体にかかって、かかるんだろうというのは非常に大きな問題になるわけで、っていうのはその間の利用をされている方々が、じゃあこの方々がどこでやるか、どこでスイミングをするのか、歩くことも含めて、していくのかということも考えなきゃいけない、でその議論もこの間されておりましたけれども、この例えばですね、まあ、自衛隊のプールの話もありました。で民間の話もありましたけれども、どうですか、話は相手方と詰めているという段階になっているんですか。
スポーツ課長。
はい、今温水プールのですね、利用者の代替施設ということで、今鈴木委員がおっしゃられた通り、海上自衛隊さんですとか、阿波高校さん、あとは、セントラルスイミングさん、あとはもう一つ鋸南の B&G さんとも、実際いろいろ話を、詰めているところでございます。で、4月以降ですね、まあ、十分とは言えませんけども、まあ、少しでもですね、今の温水プールの利用者、個人、団体の方がですね、まあ、プールに親しめる環境が整えられればなというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
このまんまね、代替で済ませてしまうのか、あるいは新しいものを作っていこうとしているのかが、やはり一番ネックになるのかなというふうに思ってるんですね。でもし新しいものを作っていきたいということが、あるんであればね、なるべく早くその結論は出していただかないといけないし、そしてまた、例えば他の他の民間施設も含めたところで利用をしていただくということになれば、その方々の利用料金は市で支援してやるのか、今使っ温水プールで使っている利用料金と同等ぐらいで参加できるのか、活動できるのかということも考えていかなければいけないというふうに思ってるんですけども、その辺の話し合いっていうのは内部でしてます。
スポーツ課長。
その点も含めまして今、協議しているところでございます。以上です。
鈴木純子委員。
いずれにしてもね、今まで活動していたところがなくなるっていうことは、その方々が今度行き場所がなくなるわけですよね。そうすると何が起こるかって言ったら、家庭の中に閉じこもる、外に出ることをしなくなる、そして、体が病んでいく、心が病んでいくという悪循環が起きてきますよね。なるべくそうならないような取り組みっていうのは当然自治体としてはやっていかなければいけないというふうに思いますので、すべての面においてこうならないような進め方っていうのは私は早くに進めていただくことで、利用者の方がその場その期間だけ我慢すればいいんだねっていうような状況になれるようなそんなものを早く出してあげてほしいということを思っているんですが、いかがですか。
スポーツ課長。
はい、委員おっしゃる通りですね。まずはとりあえず、可能性について検討状況、できるだけ早めに示したいなというのと、あとは代替案についても、できるだけ早めにこういったところは使えますというのを示しするのと、あとは、プール以外でのなんか他の運動、なかなかプール水中運動で関節だとか腰に負担がないということなので、なかなかそれに変わる運動というのはなかなかないんですけれども、例えば館山市でいうと総合型ファミリースポーツクラブ若潮というのがありますので、そこでいろんなウォーキング教室だとかストレッチヨガ体操、そういったものも行っておりますので、そういったご案内もしていきたいなというふうに考えております。以上です。
はい、鈴木純子委員。
今のご答弁のそのお気持ちはよくわかるんですが、やはり水泳をされて、いわゆるそのスイミングで健康を維持されている方々の意識っていうのはなかなかそっちの方に向くかどうかっていうのは難しいのかなっていうふうに思っておりますので、おそらく民間であれ、ちょっと自衛隊の話はあったんだけど、基地内の利用っていうのはどうなんでしょうか。ちょっとそれはまた違った面で考えなきゃいけないのかなっていうような思いもありますし、あとその高校の施設であるとかそういうものが本当に利用できるんであればね、いいんですけども、負担なく利用できるような案も示しながらの検討を進めていただくようにお願いをしておきたいというふうに思います。終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第2議案第76号館山市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。ご質疑願います。鈴木亜希子委員。
はい、老人福祉センター、こちらは入れ野のゴミ焼却の応熱というか排熱といいますか、こちらの利用でお風呂というかそのお湯を沸かしていたというふうに承知してるんですけども、大変その辺は効率のいいやり方を今までされてきたわけなんですが、そちらも終えてしまうということで、何かもったいない気がいたします。で、例えばあそこに今サッカー場があるわけなんですけれども、結構この頃利用が割と高まっているというように聞いておりますが、その特に今夏の期間が長くなりましたので、そこでサッカーなどされた方たちがシャワールームというかそういうような使 い方で、あそこにそういうものの設置っていうのは全く考えの中にはないのかなというふうに、そういうふうに利用されたら、まあ、スポーツ宣言都市でもありますし、ますますそういったことで誘致できるのかなというふうにちょっと思いまして、そういうような方向性というのはないでしょうか。
スポーツ課長。
はい、建物もかなり老朽化しているということも聞いておりますので、現時点ではその老人センターでの利用というのは考えておりません。以上です。
はい、以上。
鈴木彦委員。
はい、老人センターそのものというよりもちょっと別枠でもっと簡便なものでですね、シャワーだけ利用するようなシャワールームというか、もう簡単に言ってしまえば外にシャワーがあるというぐらいの考え方なんかもどうかなと思うんですけども、はい、
スポーツ課長。
はい、確かに利用者の利便性考えればおっしゃる通りですので、今後そういった面も含めてですね、検討していきたいというふうに思っております。
ございます。
他にご質疑ありませんか。石井委員。
はい、それではちょっと質問させていただきます。施設が老朽化ということでね、港と井出の方の施設の関係を、廃止という方向性は伺っておりますけれども、施設を利用されていた方からその方たちの声というのはどんなことが上がってきてますかね。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。施設の方向性につきましては、令和5年、5月、それと6月上旬に、各、施設のですね、利用団体等に、個別に、説明を、させていただいてます。その中で、上がってきた声というのは、やはり施設が廃止したら、どこを利用すればいいのかというふうな声がありましたので、そういった声に関してはコミュニティセンターまたは各地区の公民館を、ご案内させていただいたところです。以上です。
石井委員。
はい、わかりました。いろんな施設が、ね、老朽化してきているのは分かっておりますし、またそこを利用されていた方については利用後の、こういうところが空いてますよ、あるいは接種してくださいよという話は、かねてから聞いてはおりますけどもね、やはり先ほどの話もそうですけども、利用されてた方はそこは利用、使い勝手が良かったから利用していったということがあったんですから、どんどんその施設を廃止する、これは施設が老朽化してきて耐震がということであればまた致し方ないところもあるんですけどもね、それはこれからの計画の中でどんどん上がってきていると思いますので、利用されている方に、寄り添ってのはおかしいですけども、不便のないようなお話をしていっていただきたいと思います。私の方から以上で終わります。
他にご質疑ありませんか。鈴木純子委員。
すいません、港あるいはその井出 の両福祉センターの利用についてなんですが、どうでしょうか。利用の状況、施設の利用の状況っていうのは変化をしてきているのかお尋ねをしたいんですが。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。4年度、3年度の実績を見ますと、若干減ってきているというふうな状況です。はい、以上です。
鈴木純子委員。
老朽化については私自身もかなり傷んでるってことは話を聞いて、おりましたけれども、ただその利用者がその相変わらず横並びで あるようであればね、またちょっと考えなきゃいけないのかなという感想を持ってます。でその中でその利用者屋さんについては、あの特にあの老人福祉センターの方の利用は、なんていうんですか、自宅にお風呂がない方、あるいはあってもそこに行けばあのお風呂に入れるっていう方、両者があるっていうふうに聞いて、おりました。で、まあそんな中で、まあ長くはそのボイラーが非常にあのなかなか壊れて修理に手間取ったっていうことも過去何回もあるというふうに聞いておりますので、まあその辺についてはあの正直言っていよいよなのかなっていうふうな感想を持つんですね。ただ利用者さんでやっぱりそこがあるから行っていたっていう方も全くないわけで、ゼロではないわけなんで、まあその辺の人たちをどう、まあ同等の生活ができるようなものに持っていくかっていうのも、これも考えていかなきゃいけない。もう老朽化でダメだから終わりだよっていうことではなくてね、そこはちょっと先ほど寄り添うっていう形ありましたけども、まさに寄り添っていくのが福祉センターとしてのそのあり方じゃないかなっていうふうに思うんですが、どうでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。まさに今議員がおっしゃったとおり、まあ、できるだけ、寄り添って、いきたいというのはご理解いたします。で、市の方としても、まあ、その辺も踏まえてですね、今後検討の方はしていきたいなというふうに考えております。以上です。
鈴木純子委員。
そこでですね、ここでもちょっとお尋ねしますが、福祉センターは両者とも壊すということでよろしいんですか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。その通りでございます。
鈴木純子委員。
どれぐらいの費用を見積もってます。解体費用です。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。港の、老人福祉センターですが、こちら概算ですが8700万、伊是能の、老人福祉センターもこちらも概算になりますが1500万程度、かかる見込みでございます。以上です。
鈴木純子委員。
それで解体した後はどうするつもりなのか議論になってます。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。港の、老人福祉センターについては、建物を残しつつそのまま売却、もしくは更地にして売却、これは温水プールと、一体で考えております。伊是能の老人福祉センターについては、まあ、解体後、まだ実際ちょっとどうするかは、今後検討していくということで現在は決まっておりません。以上です。
鈴木純子委員。高齢者福祉課長。
はい、お答えします。解体費用がですね、かなり、先ほど言ったように8700万ほど、見込まれておりますので、それを解体して、売る、もしくはそのまま、建物を付きで、土地と一緒に売却というのは、検討しているところです。
鈴木純子委員。
ちょっとわからないんですけども、建物を残したまんま売却するってことになれば、建物はまだ使えるってことですよね。どうでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。使えるということではなくて、まあ、解体費用を売却先に持ってもらうというふうに、考えていただければと思います。
鈴木純子委員。
まあ、そういう虫のいい話を相手方が受けてくれる相手方がいるかどうか、まあ、いたら拝みたくなるありがたいお話なんですが、まあ、なかなかですね、 あるものをなくしていくっていうことについては、そのなくした後をどうしていくかっていうこと、これ人ですよ、あの相手人ですから、人を今まで使ってた人たちをどうしていくかっていうことも常にやっぱり考えながら、やっていくってことは必要ですから、そういうことを大事に考えながら進めていってほしいなというふうに、お願いをしておきたいというふうに思います。終わります。
他にご質疑ありませんか。太田委員、は
い、ちょっと今鈴木人口議員の今質問についてちょっと関連に聞かせてもらいますけど、今、老人福祉センター解体8700万、さら地にした場合とその解体したその料金、解体してさら地にして8700万の価値はあるかったら私はないと思うんですけど、その辺の見積もりはどうなんですか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。解体費用と土地売却、ちょっとそこの辺の整合性の確認は申し訳ございません、取れていないところです。
太田委員、
はい、下手するとですよ、通常民家など建て売りで買うと解体料土地代から引かれるということを考えると8700万の解体料がかかるのに買う人が出てくるのかなって、逆に建てたまんま売るというのがですよ、逆に、市が売却する人にお金を逆に払わなきゃいけないという、なんかそういう単純なちょっと疑問を持ったものですから、できればちょっとその辺を今後見積もりみたいなのが分かればちょっと教えていただきたいと思います。終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第3議案第79号指定管理者の指定についてを議題といたします。ご質疑願います。本沢委員、
はい、では、指定管理について質問します。こちらプロポーザル選定の結果が、立山市のホームページで公表されていました。評価点については僅差であったと思いますが、コープ未来提案のどういったところが決め手になったと考えられますか。
子ども課長。
はい、お答えします。審査につきましては7人の審査員での平均点となりますので、明確な理由として、説明するのは難しいところでございます。採点結果から申し上げられることにつきましては、ファミリーサポートセンター事業に関しましては、もう一歩他社の方が、優れていた、ただそれも僅差です。でそれ以外の項目、審査項目がありますけれども、そちらは、コープ未来の方が優れていたという結果で、今回評価されての、選定となります。また明確な理由ではないんですが、このファミリー、元気な広場につきましては、事業仕分けで取り上げられた事業でございます。でその中で土曜日や夕方の会所とかの点、ご意見がございました。この点に触れてたのがコープ未来の方、こんな改善をしたいよということで提案がありましたので、こちらになったのかなというのは、推測されます。以上です。
本沢委員、
はい、ありがとうございます。今回の指定管理者選定に伴う募集要項では、自らの企画による実習イベント、実習講座、実習研修などの実習事業を実施することができるとされていますが、こちら どんな実習事業の提案がありましたか、お伺いします。
子ども課長。
はい、付加価値をつけた有料サービスとなる実習事業なんですけれども、こちらについては今回提案はございませんでした。ただ 業務使用上の季節のイベント等催し物の自主開催というのは、明記はしてないんですけども、これらの提案はありまして、まあ、今現在もやってますが、こういう取り組みが引き続き行われるというふうな内容となっています。以上でございます。
本沢委員。
はい、そうですね、もうこの元気な広場って利用者が年々増えているので、まあ、これまでの運営の経験と実績をですね、ぜひ生かしていただいて、さらに地域の活性化に、寄与していただきたいと思いますが、民間運営だからこそできる、まあ、ちょっと利益を求めていただくことで、元気な広場のこのサービスの質の向上とか、まあ、持続可能な運営を実現することが期待できるのかなとも思います。で、こちらちょっと要望またあるんですけど、今回指定管理者となる団体は埼玉県の事業者ということですが、この施設職員の雇用にあたってはですね、地元立山市の方をぜひ優先的に採用していただきたいと、まあ、指定管理者と市が協議する際にですね、要望として提案していただければと思います。終わります。
何ご質疑ありませんか。鈴木彰子委員。
はい、今本沢議員からも出ましたんですが、こう神戸未来埼玉の方だということで、この指定管理 の、 責任者の方は、そうしますと県外というか、どちらに、立山市在住の方が責任者になっていらっしゃるんですかね。その辺ちょっとお知らせいただきたいです。
子ども課長。
はい、施設長につきましては、まあ、個人情報でもありますので、具体的に市長様では申し上げられませんが、県内の職員で方であることは確かです。で、ただ立山市の住民ではございません。あと申し上げます と、現在は埼玉の、拠点を置く、まあ、コープ未来となりますが、元気な広場、平成21年に開設しています。当時は当初契約につきましては千葉コープ、コープの千葉が拠点で行って、ま、が受けていただきました。まあ、その後に、平成25年に、生活協同組合千葉コープと埼玉コープ、東京コープが合併して千葉、埼玉の事業所となっています。で、振り返りますと、その20年当時、この最初に指定管理を行う際に、千葉コープの職員として担当していたのが今の施設長でございます。なので今の施設長はこの施設に対してかなり熱意を持って取り組んでいただいているという形になります。以上です。
はい、委員長。
鈴木彰子委員。
経緯については、はい、分かりました。ありがとうございます。あとちょっと具体的な質問になりますけれども、遊具園内というか元気な広場内の遊具なんですけれども、こちらの購入というのはこの指定管理者の側の方で行っているんでしょうか、それとも市の方で提供しているんでしょうか。
子ども課長。
はい、遊具と備品についてですけれども、契約上等の特に断定明記はございませんが、現状として少額のもの、金額の少ないものにつきましては指定管理者の方で準備用意していただいています。で、現状として利用者層が、まあ、3歳未満の方が多いので、あまり大型遊具を必要としていない部分もあります。なので高額な遊具に が必要な場合は、まあ、相談の上、設置していくのかなというふうに考えております。まあ、そこについては市の負担が発生することも考えております。以上です。
はい、委員長。
鈴木彰子委員。
はい、私もちょっと、元気な広場は見学を何度かさせていただいてるんですけども、外というか、一旦中に入ってから外にちょっと出て、そこが砂場みたいになってるところがあるんですけども、そこがだいぶちょっと古くというか、ちょっと劣化してるかなという気がするんですが、こういった施設の補修などは、そうしますと市側の方で行うということですかね。
子ども課長。
はい、修繕等の話になりますけれども、業務使用書においてリスク分担の項目を設けまして、事業者の負担の範囲を明記してございます。 はい、その中で、10万円未満の、修繕に関しては事業者負担、それ以上についてはもう協議の上、まあ、市負担という形になっております。以上です。
はい、委員長。
鈴木役員。
はい、そうしますと、まあ指定管理者の方から、まあ、こういうちょっと状況なので修繕が必要かと思うのでという相談がその都度あるものなのか、あるいは定期的にこう協議会というんですかね、市側と元気な広場の指定管理者側とで定期的にいろんな改善点ですとか、まあ、こういう問題があるとかっていうようなそういった協議みたいのは時々なされているんでしょうか。
子ども課長。
はい、定期的な打ち合わせ等なんですけども、この財産管理、施設の管理にも含まず、イベント等も含めてですね、毎月子育て支援会議というものを子ども課あるいは健康課いろんな子ども子育てに関係する各所機関が集まりまして、お話し合い協議をしております。その中で、まあ、いろんな意見が出て来て、まあ、出てくることになると思います。以上です。
はい、委員長。
鈴木亜希子委員。
はい、じゃあまあそういった場所で施設の補修なども話し合われるというようなことでよろしいんでしょうか。
子ども課長。
はい、その場でも話し合われますし、まあ、今こういう状況だからこの部分の使用は、まあ、気をつけましょうという話も出てきます。以上です。
鈴木亜希子委員。
はい、まあ、あとはそうですね、利用者の方からの声というのが一番切実というか、ここをこうしてほしいとか、ここがどうなんでしょうかというものも大事かと思いますので、アンケートなども取られてそういった声も吸い上げていくようなシステムになっていますでしょうか。
子ども課長。
はい、毎年利用者を対象にアンケート調査を実施しております。直近では令和4年度は3月に、まあ、2週間を実施しました。まあ、81件の回答を得ております。その中で満足している、あるいはどちらかというと満足しているというのが 97% という回答率で、またその中でもいろんなご意見、個別の意見もいただいているところでございますので、その反映しながら施設側あるいは市側と協議しながらいろんな対策取り組みしていきたいというふうに考えております。
はい、委員長。
鈴木亜希子委員。
はい、ありがとうございました。あと担当されている、まあ、職員さんというか従事されているほぼさんというんですかね、何人かいらっしゃいますけれども、資格はどうなっていらっしゃいますでしょうか。
子ども課長。
はい、千葉県主催の講習会で子育て支援員という資格があるんですけれども、その資格、研修会を皆さん受講されまして、受講資格を得ているという形となっております。以上です。
はい、
鈴木亜希子委員。
はい、それで雇用の形態なんですけれども、やっぱりこうパートっていうか、そういった勤務の方ばかりなんですかね、正社員という言い方がどうかわからないんですけど、雇用がどういうふうになっているのか、ちょっと雇用形態をおっしゃってください。
子ども課長。
はい、常勤職員は2名で、それ以外は非常勤職員というふうに聞いております。以上です。でごめんなさい。で、その基本的にスタッフ、フロア等に、いるスタッフは基本的には非常勤職員で運営しております。以上です。
はい、
鈴木亜希子委員。
はい、ありがとうございます。でこの方たちは館山市の方、在住の方なんでしょうか。
子ども課長。
はい、施設長は館山市ではないんですが、基本的には他の方は、館山市あるいは近隣市町村だったと思ってます。ちょっと気にしてそのまでがちょっと早くできてもいません。ごめんなさい。
はい、委員長。
鈴木亜希子委員。
はい、ありがとうございます。さっき、まあ、本沢議員もおっしゃってましたけれども、まあ雇用のこともできるだけできれば立山しないから優先的に妥当な方がいなければしょうがないんですけれども、お願いしたいと思います。終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。 本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第4、議案第81号、令和5年度館山市国民健康保険特別会計補正予算第2号を議題といたします。ご質疑願います。
以上、
本沢委員。
はい、ですね、こちら、予算議案、39ページ、産前産後の保険税繰入金について伺います。こちらは国民健康保険に加入している人が、出産した場合にその方の保険税を免除した分を、一般会計から補填繰入するものだと思いますが、なぜ一般会計から繰り入れるのでしょうか、お伺いします。
市民課長。
はい、お答えいたします。産前産後保険税繰入金ですが、国民健康保険法の規定に基づいて、産前産後の保険税の免除額の総額を一般会計から国保会計に繰り入れることとなっております。このですね、一般会計から繰り出した金額につきましては、国が2分の1、県が4分の1の割合で負担金の交付がございます。以上です。
はい、以上。
本沢委員。
はい、それではこの繰入金の18万円というのはどのように算定したんでしょうか。
市民課長。
はい、繰入れ額につきましては、国が示した算出方法に基づいて算定しております。具体的に申し上げますと、令和5年10月31日までに、医療機関などが出産育児一時金の請求が、医療機関などから出産育児一時金の請求があった世帯をもとに推計して、その世帯の出産被保険者について減額することとなる額を算定いたしました。以上です。
はい、委員長。
本沢委員。
はい、それは3ヶ月分ということでよろしいでしょうか。
市民課長。
以上。
本沢委員。
はい、ありがとうございます。終わります。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。
なし。
討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本案を原案通り可決することにご異議ありませんか。
なし。
ご異議なしと認めます。よって本案は原案通り可決されました。日程第5、議案第82号、令和5年度館山市介護保険特別会計補正予算第2号を議題といたします。ご質疑願います。太田委員。
はい、これは年間どれくらいの要望があるんでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えいたします。令和4年度の、実績で述べさせてもらいます。令和4年度の、実績は実人30人、延べ件数としては199件でございました。以上です。
太田委員。
これの上限というのはいくらになっているんでしょうか。
高齢者福祉課長。
お答えします。まず対象者から、説明させていただきます。こちらの、対象者ですが、介護保険で要介護4または5と、認定された、住民税非課税世帯の方、こちらの上限が、まず、年額10万円、それと、介護保険で要介護3と、認定された重度の、認知症の方等がですね、等の、住民税、非課税世帯が年額、6万円が上限となっております。以上です。
太田委員。
はい、分かりました。これ今世帯と人数言ってますけど、要は1世帯に介護者が2人3人いてもその分はじゃあいただけるということでいいんでしょうか。
高齢者福祉課長。
はい、その通りでございます。
大谷委員、
まあ、段階の世代が2025年ピークでそこからこうどんどん減少していくんですけど、まあ、立山のこういった減少というのは過去をずっと見れば当然これは増加傾向にあるということでよろしいですか。
高齢者福祉課長。
はい、お答えします。これまで過去5年見ますとですね、若干減っているというのが、状況でございます。以上です。
大谷委員。
高齢者
福祉課長、
今回の補正は来年度の、予算の、債務負担行為になりますので、はい、
はい、大谷委員。
はい、じゃあ質問終わります。
他にご質疑ありませんか。鈴木純子委員。
私がお尋ねしたいのは1点です。家族介護用品の内訳をお聞かせください。どういったものありますか。
高齢者福祉課長。
品物ということでよろしいでしょうかね。はい、主なものといたしましては紙おむつ、尿取りパッド、それと紙、体拭きとかドライシャンプー、などが、ございます。以上です。
鈴木純子委員。
やっぱりおむつが紙おむつが一番ダントツで多いっていう考えでいいんですか。
高齢者福祉課長。
はい、その通りでございます。
他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。法案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって法案は原案通り可決されました。日程第6請願第4号障害者虐待の防止障害者の擁護者に対する支援等に関する法律の一部改正を国に求める意見書の提出に関する請願を議題といたします。ご質疑願います。鈴木純子委員。
すいません、請願のちょっと参考にしたいので参考意見でお尋ねをいくつかしたいんですが、立山市および近隣の精神科病院数そして、いわゆるその診療所、20床以下の診療所の数を教えてください。
はい、社会福祉課長。
はい、ですね、病院とそれから診療所の数ということですけれども、近隣ということですので、立山市とそれからと残りのですね、西一町ですか、一町ですかね、でお答えをします。まず立山市ですけれども病院がですね2病院あります。それから近隣につきましては3病院それから次にですね診療所の数ですけれども立山市は6診療所それから近隣につきましては3診療所ということになっております。以上です。
鈴木純子委員。
ありがとうございます。そして私の方であんまり実際に聞いたことはないんですが病院であるとか、あるいはその診療所において、虐待とか、あるいはセクハラ、パワハラなどの事例があったかどうかというのは、把握はしているんですかね。
社会福祉課長。
ですね、まあ、虐待の件数、まあ、これにつきましては県でですね、こう集約をしていますけれども、そのうち病院ですとかあるいは診療所での虐待の件数はですね、公表しなければならないということにはなっていないため、まあ、公表はされていません。まあ、したがいまして、その病院あるいは診療所でですね、虐待等の事例があったとあったかどうかについてはちょっと把握できない、まあ、不明ですけれども、まあ、少なくとも私どもにですね、まあ、病院や診療所で、まあ、虐待等を受けているといったような相談は現在までありません。以上です。
鈴木純子委員。他にご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。これより討論を行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。本請願を採択することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本請願は採択することに決定いたしました。この際お諮りいたします。ただいま採択することに決定いたしました請願第4号に関しまして意見書を発議いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。意見書案を配布いたしますのでご検討願います。ご意見はありませんか。ご意見なしと認めます。よって意見書案の通り提出することにいたします。以上で本委員会に付託されました議案の審査を終わります。この際申し上げます。本会議に報告する委員会報告の案文につきましては委員長に一任願います。これで文教民生委員会を閉会いたします。文教民生委員会委員は議長室へお集まりください。お疲れ様でした。